国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆様こんばんは。朝日大学放送局の時間がやってまいりました。さて皆さんにお知らせがあります。パーソナリティのツッチーが本日都合によりお休みですので、急遽朝日大学放送局の OB であるイッチーこと内岡先輩をお呼びしました。内岡先輩こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
いやー、久しぶりのパーソナリティでちょっと緊張していますが、皆さんよろしくお願いします。
最近暑くなりましたね。先輩は夏バテしてませんか？
してないよ。毎日元気 100% やから。やっさんは？
僕は今のとこ夏バテはしてません。夏バテしないように日頃から体調管理には十分心得ています。
おお、さすがだね。
ということで本日は
法学部3年のイッチーと
法学部2年のやっさんでお送りします。
朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は、放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局、
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆様から寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。さて今週の質問はラジオネームひまわりの花さんからです。私の夫は先日長い闘病生活の末他界してしまいました。法要なども終えやっと人段落したのですが、その時に亡くなった夫の父親から電話がありました。岐阜が福島に一人で住んでいるのですが、最近年齢のせいか体も自由が利かなくず、また認知症もなっているようで、一緒に生活してほしいというのです。私も夫が亡くなり現在借家暮らしですが、義父の家に同居すれば家賃の心配はなくなります。しかし義父とはいえ異性ですし、夫が亡くなった以上やはり一緒に生活することは躊躇があります。この場合夫が亡くなったのですから、私は義父の面倒を見る必要はないのですね。それとも義父の希望通り同居して面倒を見ないといけないのでしょうか。嫁としては亡くなった夫の父親に対し法的にどこまでの面倒を見ればいいのでしょう。教えてくださいという質問です。これは難しいケースだと思いますが、僕が思うには面倒を見る必要があると思います。そこで本日は岐阜県弁護士会所属の芝秀則先生にお越しいただきました。芝先生こんばんは。
こんばんは。
本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回の質問ですが、どのような判断が適切だと思いますか？
はい、まず法律上の話をさせてください。
はい、
法律上は相談者さんが面倒を見る義務はないというふうに思います。
はい、
面倒を見る義務というのは扶養義務という言葉が使われますが、
はい、
民法の877条1項というところで、
はい、
扶養義務者というのが定められています、
はい、
でそこには直系血族と兄弟姉妹、兄弟姉妹ですね、
はい、
は互いに扶養する義務があるというふうに書いてあります、
はい、
で直系血族というのは、まあ、基本的には血のつながりがあるね、はい、お父さん子供おじいちゃんとかね、
はい、
そういった人たちを直系血族というふうに言います。で、今回の相談者さんは、
はい、
亡くなったご主人の義理のお父さんの面倒を見る必要があるかということをおっしゃっています、
はい、
で、義理のお父さんは直系血族ではありません、
はい、
直系姻族、姻というのは婚姻の姻という字ですね、直系姻族に、当たります、
はい、
ですので今言った扶養義務という対象には入らないということになります。
では質問があるんですが、お二人にお子様がいる場合は、面倒を見る必要がありますかね。
はい、先ほど直系血族の説明をしました、義理のお父さんから見ればお二人に子供があればね、お孫さんに当たります、
はい、
直系血族に当たるわけです。ですのでお子さんは、義理のお父さんの面倒扶養義務というものを負う可能性はあります、
はい
はい。まあ、あと例えば兄弟姉妹ということですね、義理のお父さんにご兄弟がいらっしゃればそういった方たちであるとかですね、
はい、
亡くなられたご主人にご兄弟等がいらっしゃればその人たちであるとか、そういった人たちが法律上の扶養義務を負う可能性がある人たちだというふうに思います。
では、今回は誰も面倒を見なくてもいいということですかね、
うん、例えばね、先ほど申した扶養義務者がいる場合、例えば亡くなられたご主人のご兄弟がいらっしゃる場合、扶養義務者ですね、
はい、
でこういった人たちは面倒を見る義務はあるわけです。じゃあ、どういった面倒を見る義務といいますが、どういったとこまでする必要があるかということですが、
はい、
まあ、自分の生活を削ってまで面倒を見るという必要まではないというふうに考えられてます、
はいはい、
これはね、例えば夫婦とかであれば、自分の生活を削ってでもね、まあ、例えばパン1個があれば夫と奥様で分け合うとか、まあ、そこまでの義務があるというふうに考えられますが、それと比べれば程度は軽いというふうに考えられているというふうに思います。
ではお父さんはどうしたらいいですか。
今、まあ、法律上の話をあくまでしましたね、
はい、
ただ、まあ、お父さんがそうやって電話かけて、来られるということをね、全く無視するっていうのもやりにくいかとは思いますね、
はい、
まあ、そういった場合、例えば、まあ、福島の方に親族等いらっしゃる場合にはまずそういった人たちと話をしてみるというのもいいでしょうし、
はい、
法律上の話としては義務がないとしてもね、
はい、
当然面倒を見るということもあるでしょう。でもし面倒を見られるということであればね、お金もかかると思います。でそういうお金がかかったりした場合には、先ほど言った法律上の扶養義務がある人たちにね、かかったお金を請求するということも法律上はあり得ます。
そうですね、ここでまとめてみますと、一つ目は、法的には義務がないということと、二つ目は、ご兄弟がいれば、面倒を見てもらうということと、3つ目は、自分たちの生活を削ってまでは扶養をする必要はないということですね、うん、で4つ目は、面倒を見る場合は、扶養義務のある人に対して扶養の費用を請求することも可能、そして、ご親族の、皆さんと、話し合うという方法もあるということですね。
そうですね、そういったこともあると思います、
はいはい、ということで本日は岐阜県弁護士会所属の芝秀則先生にお越しいただきました。芝先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
パホはどんな人がタイプ？
優しくて背が高くてかっこいい人。マホは？
刑罰の種類を知ってる人。
何それ、マニアック。そんな人いないよ。
僕なら言えるよ。刑法第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を不可刑とする。
じゃあ窃盗罪ってどんな罪か知ってるの？
それも言えるよ。他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金処する。
かっこいい。じゃあ基本だけど犯罪の定義は？
それは僕が言えるよ。悪いことじゃないの？
違う、かっこ悪い。私の好きな人は朝日大学法学部生だから全部言えるけどね。
え、好きな人いるの？
傷ついた心も癒す朝日大学放送局、
毎週木曜日23時から30分間放送中。
あれ、ツッチー何見てんの？
これ、ボーリングの割引券。もうすぐ有効期限が切れちゃうんだ。
そうなんだ。じゃあ今度行く？
いいね、行こうか。映画で考える法律問題。このコーナーは今世に出回っている数多くの映画の中から法律に関係するまたは法律問題の映画をピックアップしてリスナーの皆様に紹介するコーナーです。この放送を聞いてリスナーの皆様が法律問題について少しでも興味や関心を持ってくれたら僕たちはとても嬉しいです。やっさん、今回取り上げる映画はボーリング・フォー・コロンバインという映画だよ。知ってる？
知らないな。どんな映画なの？
この映画はアメリカの高校で起こった銃乱射事件を通してアメリカの銃社会の現状を痛烈に指摘したドキュメンタリー映画だよ。
そうなの？銃社会のアメリカが自分の国を痛烈に指摘する映画を作るなんてすごいね。ではリスナーの皆様にもこの映画がどんなものか知ってもらうために説明してください。
はい。この映画は1999年4月20日に発生したコロンバイン高校銃乱射事件を題材としたドキュメンタリー映画です。監督はマイケル・ムーア監督。マイケル・ムーアという名前はリスナーの皆様も一度は聞いたことがあると思います。ではまずはこの映画の題材となった事件について説明しますね。映画の元となったコロンバイン高校銃乱射事件はアメリカ合衆国コロラド州ジェファーソン郡コロンバインにあるジェファーソン郡立コロンバイン高等学校で1990年4月20日に発生した事件です。事件内容としてはいじめを受けていたこの学校の生徒2人が学校内で拳銃を乱射、12名の生徒および1名の教師を殺害し、その後彼らは自分たちで持ち込んだ拳銃で自殺、重軽傷者は24名にも及んだ事件です。
そんな悲惨な事件があったんだ。彼らはどこで凶器となった拳銃を手に入れたんだろうね。
この2人が使った凶器となる拳銃は個人から購入したものと銃砲店で購入したものだったんだ。つまりアメリカでは拳銃を簡単に手に入れることができるってことだよね。
そんなに簡単に拳銃が手に入るなんて、やっぱりアメリカは銃社会だから簡単に拳銃が手に入るのかな。
ヤスさん、銃社会という言葉の意味ってわかる？
言葉の意味、いきなり聞かれると言葉の意味までは正確にはわからないな。僕のイメージだと拳銃がどこでも購入できてなおかつ所持が認められていることだと思うけど。
ちょっと違うかな。まず銃社会っていうのは日常生活には必要とされないはずの、また簡単に人の命を失われかねない危険な銃器が社会の至るところに存在し、その治安維持に役立っている反面治安を悪化させる要因になっている状態のことを言うんだよ。
そうなんだ。じゃあアメリカは銃器が簡単に手に入るから治安が悪く銃での犯罪確率は多いってことだよね。じゃあアメリカは銃器が簡単に手に入るから治安が悪く銃での犯罪確率は多いってことだよね。この映画の中でもあったけどアメリカで拳銃が原因の死者は1万人を超えていたよね。そんな死者が出ているのにどうして銃を持ちたがるのかな。
まずアメリカの全ての地域で銃が流通しているように日本では報道されることが多いけど、実際には地域差が大きいらしいよ。州によっては拳銃所持を禁止しているところや狩猟や害獣の駆逐に使うところが主な州もあるみたいだね。それにアメリカの人たちは自分の身は自分で守るという精神を持って拳銃を所持しているのだと思うよ。つまり自衛行為だね。
自衛行為としてか。けどどうなんだろう、根本的に拳銃があるからこんな事件が起きたりするんじゃないの。
それがそうでもないんだよ。例えばカナダなんかは銃の普及率はアメリカよりも高いのに銃犯罪の発生率は低いんだ。
え、どうして。
カナダでは法的に国民がハンドガンやライフルを所有することは許可があれば可能としていて、アメリカみたいに州ごとの法律に差がないんだ。
そういえばアメリカはたくさんの州に分かれていたね。法律もその数だけ違うなんてしなかったな。
さっき許可があれば銃の所持が認められるって言ったけど、実際は銃の携帯については一般には認められておらず、銃を携帯できるのは警察、軍、司法関係と現金輸送を行う民間業者など非常に限られています。そして銃を使った殺人事件は2005年の数字で人口10万人にあたり 0.6 件となっております。
すごい違いだね。ちなみに日本はどうなの。
日本は 0.03 件だよ。珍しいからかなり報道されて結構事件が起きているように錯覚するけどね。
どうしてアメリカは日本みたいに拳銃の所持を規制してないんだろう。
まずアメリカと日本の銃犯罪への考え方や感じ方がまるっきり違うからだよ。アメリカは建国時さまざまな民族が移民して誕生した国家だから、他人は信用できない、自分の身は自分で守りたいと考えるんだよ。
そんな歴史からこの考えになったんだ。でももう少しアメリカもカナダみたいに銃規制してもいいと思うな。
それは僕も同じ意見だね。ということで今回は映画ボーリング・フォー・コロンバインから銃乱射事件とアメリカの銃社会について考えてみました。
そういえばツッチ、オープニングで言っていたボーリングと今回の映画のタイトルって関係あるの？
ん？まあ少しね。事件の起こした少年が高校を襲撃する前にボーリングをしていたらしいからね、ちょっと行きたくなったんだよ。
まさかどっかを襲撃続きじゃないよね。
そんなことはないよ。はい、ということでリスナーの皆さんも興味が湧きましたら、ぜひボーリング・フォー・コロンバインを見てくださいね。以上、映画で考える法律問題でした。
月曜日は講義、火曜日はバイト。
講義じゃないの？
水曜日はデート。
え、講義じゃないの？てか誰と？
木曜日は講義。
木曜日はラジオでしょ？
毎週木曜日23時から30分間朝日大学放送局。
さて、つややっさんのコーナー、必聴岐阜の事件簿。今週も始まりました必聴岐阜の事件簿。このコーナーでは岐阜で起こった事件や事故、または岐阜が関係している事件などについて報道から得られた情報を独自の観点からコメントしていきます。
じゃあ早速だけど、今日はどんな記事を紹介してくれるのかな。
はい、今日は蜂蜜偽装の裁判について話します。
ほう、じゃあまずは事件の概要について教えてくれる。
では事件の概要について話します。当該事件は岐阜県養老郡養老町にある蜂蜜製造販売フラワーハネが関与しています。2010年10月と2011年2月の2回にわたり、フラワーハネの社長と元工場長が共謀し、主力商品である野の花蜂蜜とレンゲ蜂蜜を中国産の蜂蜜を混入して製造したにもかかわらず、国産蜂蜜と偽りました。そしてその蜂蜜を名古屋市などの卸売業者に計84個をおよそ4万3000円で販売したそうです。
信じられない話だな。次に裁判の概要について教えてくれる。
はい、岐阜区検察庁は2011年6月27日に不正競争防止法違反の罪でフラワーハネおよび同社社長を略式起訴しました。これに対し岐阜簡易裁判所は同日、フラワーハネと 社長にそれぞれ罰金30万円の略式命令を出し、いずれも即日に納付されました。一方、元工場長に対しては同日、岐阜地方検察庁は起訴猶予処分としました。
最近偽装事件多いね。安さんはこの記事を読んでどう思ったの？
はい、まず罰金額が低すぎると僕は思いました。会社側は消費者に対して中国産の蜂蜜を国産と偽ったのですから、やはりその点については厳重処罰すべきだと思います。
確かに罰金30万円というのは僕も低いと思うな。
次にフラワーハネーが偽造した理由を考えてみますと、やはり会社側としてはコスト削減のためということや売上を伸ばすためということが挙げられると思います。
なるほどね。
それで先ほど蜂蜜84個をおよそ4万3000円で販売したと言いましたが、一つの価格として考えてみますとおよそ500円という計算になります。普通小瓶に入った国産の蜂蜜であるならば、こんな安い価格で販売してないと思います。
こんな安い国産蜂蜜を見たことないからな。
また当該事件が起きたことにより、消費者の立場から考えれば食に対する不安感を抱きますし、他の商品業者の立場から考えれば消費者からの食品に対する信頼を失ってしまい、売り上げの低迷につながる恐れがあると思います。やはり食品というのは安全安心というのは重要であります。これを機会に全国の食品業者は徹底的に見直すべきだと僕は思います。さて今回は蜂蜜偽装の裁判について取り上げてみました。以上、必聴牛の事件簿でした。また次回も聞いてくださいね。
六方レンジャー、
熱いハートで悪を蹴るぜ。警報レッド、
クールに裁くぜ。軽装ブルー、
ショースで大金をつかめ。民装イエロー、
決してピンク双方じゃないのよ。双方ピンク、
人に優しい民法グリーン、
何色にも染まらない憲法ブラック。
我ら
六方レンジャー、
毎週木曜日23時から30分間朝日大学放送局。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。今日は朝日大学学生部からの注意情報です。今年も暑い夏ですね。この季節、各種スポーツの大会合宿や練習中などに熱中症が発生する恐れがあります。そこで次の点に注意し、熱中症の予防に努めてください。
1、運動は涼しい時間に行い、長時間になる場合はこまめに休憩をとりましょう。2、こまめに水分を補給しましょう。3、しばらく運動をしていなかった時などは徐々に暑さに体を慣らしてから運動に入りましょう。4、屋外では帽子を着用し、例えば剣道やフェンシングなど防具をつけるスポーツは休憩中防具を緩めて熱を逃がすようにしましょう。5、肥満傾向のある人などは特に熱中症になりやすいので体調に合った運動量にしましょう。なお、熱中症が発生するのはスポーツの時ばかりではありません。また気温が低くても湿度の高い時には発生することがありますので十分に注意してください。以上、朝日大学情報コーナー、朝日ナウでした。
78.5 FM 78.5
Watch.
千代香先輩はこの夏休み何をしますか？
僕は資格を取るためにひたすら勉強しようと思ってるよ。
そうなんですか。今年の夏休みも充実した夏休みになるといいですね。
そうだね。ところでやすさんはこの夏休み何かする予定はあるの？
そうですね、今のところは友達とカラオケに行く予定です。
おお、まあ来年から忙しくなると思うから今年の夏休みは思う存分楽しめるといいね。
はい、今年の夏休みも楽しみたいです。さてこの番組にはブログがあります。 URL は http://amebro.jp/low-watch/ または朝日大学放送局、法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。その他ご意見はlaw-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。来週もまた朝日大学放送局聴いてくださいね。お送りしたのは
就職活動に一生懸命な法学部3年のイッチーと、
今年の夏休みを充実させたいと思っている法学部2年のやすさんでした。それでは
また来週。
届けて